美しい花を咲かせていた桜も葉桜に変わってしまって、木の葉が萌え黄色に色づく美しいシーズンを私たち迎えています。朝起きるとうちのその公園からもいろんな鳥がさえずっているのが聞こえてきます。昨日ぐらいでしたか、ウグイスも鳴いてました。春だなと思うわけです。すべてがまたかも死んでしまったかのような冬が終わって、木々が一斉に新芽を芽生えさせる春、この時に私たちはその命の素晴らしさというものを覚えます。今この自然界を見ていると私たちの心ってこうウキウキしてくるでしょう。皆さん、冬じゃなくて今ってすごい美しい素晴らしいシーズンです。なんか心がこうウキウキしてくる。やっぱりそこには新しい命というのを我々が見るからだと思います。あの宗教改革を行ったマルチン・ルターという人が、復活の約束は書物の中だけにではなく春のすべての木の葉に書かれたというようなことを言っています。我々は今のこの自然界を見たときに、死んでいたと思っていたのにそこに命が芽生えている、それを見るときに我々は復活ということを思うんだって。こういうシーズンだからこのイースターが最もふさわしいんじゃないでしょうか。もちろんこのようなシーズンに人が決めたわけではありません。まさにイエス・キリストがこのシーズンによみがえってきたわけです。今日私たちはこのイエス・キリストの復活についてご一緒にこのテキストを見て御言葉を学んでいきたいと思うわけです。今日テキストとして選びましたのはヨハネの福音書の11章です。新約聖書の184ページのところをぜひお開きいただきたいと思います。その25節の御言葉をご覧いただけますでしょうか。11章の25節です。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。こんなことをイエス様はマルタに対してお話になったわけです。どんな経緯があったのか。ちょっとこの話の前後を我々は振り返ってみる必要があります。イエス・キリストはベタニアという町に住む3人の兄弟たちを非常に愛されました。ベタニアというのはエルサレムの東にあるオリーブ山のその東に位置する村です。エルサレムからだいたい3キロぐらい離れたところです。その村に住む3人の兄弟たち、マルタ、マリア、そしてラザロ、この3人のことをイエス様が非常に愛していらっしゃった。ある時その中のこのラザロが非常に重たい病気になったことがこの聖書によって教えられています。そうすると彼らが考えたことは、イエス様のところにすぐ行こう、イエス様にすぐ知らせよう、今助けが必要だから、だからイエス様にすぐ来ていただいてこのラザロを癒していただこうと彼らは考えました。それで使いを送ります。イエス様のところにそのメッセージが届いたのですが、イエス様はすぐに行動をなさらなかった。そしてじゃあベタニアに出かけようと言われたのはもうラザロが亡くなってから4日目でした。ベタニアの近くに来ました。その時にイエス様が来られたということをマルタとマリアに告げる者がいました。マリアは家にとどまったまま、マルタは走っていってイエス様のところに向かうんです。皆さん、どんな気持ちで彼女がそこに向かったと思います？私たちが想像できるのは悲しみの中、そしてイエス様がどうして来てくださらなかったのかとするその怒りにも満ちた、非常に似たそのような思いを持って、失望を持って彼女はイエスのもとに走っていったわけでしょう。ですから彼女がこう言うんです。主よ、もしここにいてくださったなら 私の兄弟は死ななかったでしょうにって。彼女がどれほどイエス様を待ち望んでいたのか、早く来てほしいとイエス様を待っていたのかという様子がわかります。誰だってそうです。私たちも愛する者が病になったら癒されることをみんな望むわけです。そしてここにイエス様がいらっしゃったら、その方をお呼びして早く来ていただきたいと、そう願うのは当然でしょう。彼女もそのことを願いました。ところがイエス様は来てくださらなかった。もう私の愛する兄弟死んで4日目です。そんな時だったんです。イエス様があなたの兄弟よみがえりますって言ったのは、確かに私たちもこういった悲しみの状況に遭遇することがあります。私たちの愛する人たちが、また愛する友人たちが、知人たちがこのような悲しみを負われることがあります。私たちもそこに出かけていって何をしようかとするかというと、何とか彼らを励ましたいと思います。約今から2000年前の人々も同じことをしているんです。皆さん、この11章の19節見ていただきますとね、大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。なんかこんな御言葉を読むと、2000年前の人々と我々が非常に身近な存在に思いません？彼らがしようとしたことも我々と同じなんです。なんとかこの悲しみにいる姉妹たちを、この二人のマルタとマリアを励まそうとしたんです。そして彼らはやってきました。彼らを励ますために。そんな時にイエス様は、あなたの兄弟をよみがえりますっておっしゃった。なんでイエス様はこんなことをおっしゃったんでしょう。イエス様はどういう思いを持ってこんなことをおっしゃったんでしょう。多くの人々と同じようにこの悲しみの中にいるこのマリアとマルタを励まそうと、そういう思いでもってこのイエス様はこのことをお話になったんでしょうか。どうも違うようです。イエス・キリストはこの時を用いて、このマルタとマリアに対して、そしてその当時の人々に対して、そして今の私たち、あなたや私に対しても大切なことを教えようとしておられた。だからわざわざ4日待ったんです。だから彼が間違いなく死んだことを全ての人が認めるその期間を置いた後、イエス・キリストはこのベタニアにやっていくんです。何をイエス・キリストがこの出来事を通して教えようとされていたのか、今日我々これから2つのことを学んでいきます。このことをイエス様はこの当時の人々に教えたかった。そしてそのメッセージは、今日お集いのあなたや私にとっても大切なメッセージなんです。イエス様がまず最初に教えようとなさったことは、人間が死んだ後どうなるのかということです。人間にはいろんな説があります。そのまま眠ってしまうんだとか、死んだ後何かに生まれ変わるのであるとか、問題はその根拠がどこにあるかです。イエス・キリストがおっしゃったことは何だったのかというと、あなたの兄弟はよみがえるんだということをお話になった。つまり人は死んで終わるんではないって、人は死んで何かに生まれ変わるんじゃないって、人は死んだ後どうなるかというと、すべての人が確実によみがえってくるんだということをお話になっている。死んで人生終わりません。死んだ後私たちはよみがえりの日を迎えるわけです。そのことをまずイエス・キリストはこのマルタにまず教えようとしたんです。で、驚くべきことは、その話を聞いてマルタがどんな反応をしているかご覧いただきますと、24節にマルタはイエスに言ったと、私は終わりの日によみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますって。今の私たちのようにこの新約聖書を持っていなかった、そんな時代、ちゃんとマルタも人は死んだ後蘇るんだということを知ってたんです。限られた旧約聖書の知識しかなかった。しかし彼らはちゃんと分かってました。人は蘇るんだということ。このメッセージがまず最初イエス・キリストによって教えようとされたメッセージです。あなたや私にも神様が教えてくださるのは、この地上の人生がいつまで続くか分かりません。しかし分かっていることは、死んだ後必ずあなたも私も 蘇る日を迎えるんだということです。そのことについてはまた後で、このイエス・キリストご自身がお話になっておられるので、その時に触れたいと思います。まず最初に教えたことはそのことです。で、二つ目にイエス様がここで教えられたこと、教えようとされたことは、ご自分が一体誰であるかということです。イエスとは一体何者なのか、そのことをここでも教えようとしていらっしゃるわけです。25節の御言葉を見ていただきますと、イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。こんなふうにおっしゃいました。よくこの言葉を見てみますと、イエス様はこうおっしゃらなかったんです。私はよみがえるでしょうとか。私はあなたたちに命を与えるでしょうとか、そんなことをおっしゃらなかった。私はよみがえりです。私は命ですとおっしゃった。つまりここでイエス様はこれから私が何をするかということをお話になったんじゃない。これから自分に何が起こるのかをお話になったんでもなかった。イエス様はここでご自分が一体誰なのかということを明らかにされたんです。例えば私が私は罪人ですと言ったら、それは私自身のことを言っています。私は罪に染まってます。私は罪を犯すことが私の特性です。私は罪人ですっていうことによって、私自身がどのような存在であるのかを表しています。私は、例えば偽り者ですってこう言ったときに、自分自身がその嘘に染まってるんだ。嘘をつくことが自分の特性なんだと。自分自身がそのような存在であるということを表しているわけです。ですからイエス様がここで私はよみがえりですっておっしゃったときに、イエス様っていう方がどういうお方なのかということをこの言葉を表したんです。ですから言い方を変えてみますと、よみがえりは私なんですと。よみがえりそのものなんですと。私は自分もよみがえるし、私は人々をよみがえらすこともできるんだ。それが私なんだと。その力を持っている存在なんだということを明らかにしておられるし、また私は命ですとおっしゃったときに、命が私なんだと。私自身が命であり、だから私は人々に命を与えることができるし。ご自分が一体誰なのかということを明らかにするためにこんなことをおっしゃったわけです。イエス様はよみがえりであるゆえに、たとえ死を迎えても、その死の力が彼を拘束し続けることはできないんです。だって彼はよみがえりだからです。死んでそのままだったらよみがえりじゃないんです。その死からよみがえることができるから私はよみがえりだとおっしゃったし、そしてイエス様は私は命だとおっしゃった。ゆえに死んでもその死の中にとどまり続けることがありえないんです。とどまり続けてるんだったら命じゃないんです。死んでも命であるお方はそこから完全とよみがえってこられ、そしてその命を持って生き続けていらっしゃるわけです。イエス様は自分ができないことを人にすることなどできません。ご自分がよみがえりでなければ私たちによみがえりを与えることもできないし、ご自分が命がなければ、また命でなければ私たちに命を与えることなどできないんです。ですからここでイエス様はご自分が一体誰なのかということを明らかになさった。私はよみがえりであり、私は命なんだ。そういう存在なんだということを明らかにされたわけです。そして三つ目にイエス様がここで明らかにされていること、私はよみがえりである、私は命である、そして私は救い主であるということをここでマルタに明らかにされたわけです。なんでそんなことが言い切れるのかって。この27節の御言葉を見ていただきますと、この一連の話の後、マルタがこんなことをイエス様に言っています。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じておりますって。面白い答えを彼女してますでしょ。 25節と今26節飛ばしたんですが、そこを読みしますと、イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかって言った時に彼女が言ったのは、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。また後で少し説明しますけれども、神の子キリストであるって、このキリストという言葉はもう皆さんが十分ご存知のように、これはメシア、救世主であるという意味です。ですから彼女はイエスが誰かっていうことを知ってたんです。マルタはこのイエスは救世主なんだということを知ってました。だってそのことはイエス様ご自身が主張してこられたからです。もう一回その25節に戻っていただきたいんですが、そこを見ていただきますとね、私はよみがえりです、命ですとイエス様おっしゃいましたでしょ。で、私たちが知っておかなきゃいけないのは、イエス様というお方は、ただ思いつきで何かお話になったんじゃないんです。私たちのように、なんか口から出てきたわじゃないんです。イエス様はちゃんとお考えを持ってこういうことをおっしゃってるんです。そうしますとですよ、なんでイエス様は、私は命です。私はよみがえりですと言わなかったのか。なんでよみがえりですと言われて、その後に命が続いたのか、なんでこんな順番でお話になったかなんです。間違いなくイエス様には目的があるんです。なぜこのようにお話になったのか。それはまず我々一人一人が死んでいるということを覚えるためなんです。死んでるからまずよみがえることが必要なんです。命を得るためにまず我々蘇らなきゃいけないんです。ですからこんな順番でイエス様をお書きになったんです。蘇ることが必要だって。人間はみんな例外なく全て蘇ることが必要だって言うんです。何を言いたいんでしょう。さっきもお話したように、我々は確かに肉体的には生きてるんですが、霊的には死んでると神様がお話なんです。どういう意味なのか説明します。アダムとエヴァが最初にいたときに、神様がどんな命令を彼に与えたのか思い出してみてください。創世記の2章のところに出てくる話ですけれども、そのときに、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよいと。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるそのとき、あなたは必ず死ぬというふうに、創世記の2章の16節と17節のところで神様がおっしゃっている様子が記されています。創世記の2章の16節と17節です、ね、どんな木から取って食べてもいいけども、園の中央にある善悪の知識の木の実、リンゴとは書いてないんです。善悪の知識の木の実から取って食べてはならないって。それを取って食べたらあなたは必ず死ぬとおっしゃった。アダムとエヴァはそれを取って食べました。神様の言われたことに逆らった、罪を犯した。でもその瞬間に彼らが死んだわけじゃなかった。しかしその瞬間に肉体的には死にませんでしたが、あることが彼らのうちに起こったんです。それは何かというと、霊的に死んでしまったんです。つまりね、それまでアダムとエヴァは神様との素晴らしい交わりの中にいました。神様と常に時間を過ごしてた、神の祝福の中にいたんです。ところが彼らが罪を犯すことによって、その神様との交わりを彼らは失ったんです。ですから彼らはエデンの園から追放されていくんです。今までと違ったことは、それまで持ってた神様との親しい交わり、その関係から彼らは覗かれてしまったんです。ですから、人間というのは、生まれながらに、みんな神様から離れた状態、そのような状態で生まれてくるんです。言い方を変えますと、人間は誰一人、誠の神を信じる者としては生まれてこないんです。だから生まれながら人間は罪に罪を重ねていくんです。ある年齢になって環境が人間にそのような影響を与えたんじゃありません。罪人として生まれてきたから罪を犯すものなんです。我々はそのような存在としてこの世に生まれてきたんです。 そして悲しいことに、我々を作ってくださった神様との交わりがありませんから、神様が備えてくださった祝福をいただくこともない。そして神様が備えてくださった永遠の祝福、永遠の命を我々はいただくことがないんです。だから人間というのは、その神様のところに帰ってくるまで本当の祝福をいただくことがない。だから人間というのは何をしても乾ききってるし、私たちの心の中には必要があるし、そして私たちはいつも虚しさを覚えて生きてるし、その原因は何かって、我々が我々を作ってくださった神様との交わりを、その関係を持っていないからです。いいです、皆さん。我々を祝してくださるお方は神様です。あなたを作ってくださった神様だけがあなたを祝してくださる。その神様を除いた人生に我々が期待する祝福はないです。そこにあるのは虚しさだし、そこにあるのは失望だし、絶望だし、そしてそこにあるのは永遠の裁きでしかないんです。だって自分の罪のまま生きていくならば、その人に待ってるのはその罪の裁きでしかない。霊的に死んだ者、この命である神様から引き離されてしまう。この神様との交わりがない状態。この祝福の神様と交わりのない状態。そのような状態で私たちは生まれていくんです。同時に我々は確かに肉体的にも死ぬものになりました。ですから生まれた私たちは肉体的な死に向かって日々を過ごしてますし、また同時に霊的に死んだものとして神様の祝福をいただくことなく、神様が備えてくださった永遠の命をいただくことなく、ただ永遠の滅びへと、永遠の地獄へと向かって我々は生きていると。だから霊的に死んでると神様がおっしゃったんです。そんな存在として我々は生まれてきて、そのことを神様は最初に警告されたんです。私に逆らうならば、あなたは必ず死ぬって。あなたはこの祝福を失うって。彼らはその呪いを選択したんです。その裁きを選択したんです。そして我々もそのような選択をしたものとしてこの世に生まれてきているんだと聖書が私たちに教えてくれているんです。パウロという人物が我々の生まれてきたその状態をこんなふうに言っています。自分の罪過と罪との中に死んでいたって、ね、つまり我々が生まれながらにしてきたことは罪だって、罪に罪を重ねてきた、いいことをしたいと思ってもそんなの長続きしなかった。我々は罪の奴隷として罪に罪を重ねている。我々の心の中というのは本当に汚れてて、心に浮かんでくる思いというのは悪い思いばっかりで、自分中心で自分勝手で自分の目に良しと思うことばっかりしてきたって。こうして私たちは罪の奴隷として、罪の中に死んだ者として、だから我々はこの罪に対して何にもすることができない。死んでるんですから我々ができたことはお手上げです。できたことは罪に罪を重ねるしかなかった。罪から完全に離れることなんかできなかった。どんなに努力しても、心を入れ替えても、どんな修行を積んだって心を変えることはできない。この罪から自分を解放することはできない。だって我々は罪に対して死んでるんですもん。こういう存在として、こういう状態で我々は生まれてくるもんですから、ですからイエス様が、あのユダヤ人の指導者であったニコデモという人がやってきたときに、あなたは新しく生まれ変わらなければならないということを言われたのはそうだったんです。新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはないって、そんなふうにイエス様はおっしゃった。ニコデモはもちろんそのことを聞きたかったはずです。しかし彼がイエス様のところに来たときに言ったのは、イエス様、あなたは神様から使わされた教師だと思います。だってあなたのなしておられることを見たときにそう思います。そんなことをつらつらと彼が言うもんですから、イエス様がなさったことは何かというと、単刀直入に、いかにこでもって新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることはできないって。ユダヤ人の教師であり、ユダヤ人の指導者である立派なこのニコデモに対してイエス様がおっしゃったのは、ニコデモ、生まれ変わらなければあなたは天国に行けないってこう言ったんです。行いから言うならば、 彼がもし地獄に行くなら全員が失格でしょう。それほど素晴らしい行いをしていたはずです。後に彼はイエスの埋葬の時にやってきて手伝うんです。アルマテヤのヨセフと共に彼はイエスを葬るんです。そのような人物に彼は変えられていくんですけれども、しかし彼がイエスに出会った時にイエスが彼に言ったことは、生まれ変わらなきゃならないと、あなたは死んでるんだと、そこから蘇って新しく生まれ変わらなきゃならないんだということをお告げになったんです。そしてそのメッセージはニコデモだけのメッセージではなくて、我々一人一人に対して同じメッセージを主はお語りになるんです。じゃあどうしたら私たちは蘇ることができるのか、そして命を得ることができるのか。この25節の御言葉はそのことを我々に教えてくれます。どうしたら我々がこのように蘇ることができ、そして命を、永遠の命をいただくことができるのか。25節の後半に、私を信じる者は死んでも生きるとイエスもおっしゃった。その条件は、その答えは信じるということです。信じるということ、ね、じゃあ信じるっていうのはどういうことなんでしょう。具体的にどういうことをすることなんでしょう。ただたくさんの知識を得て、それを受け入れること、それを認めること。ある人はこれが信じるっていうことだという人がいます。でも聖書の教える信じるとはそうじゃありません、ね、信じるとはこういうことです。信じるとは、簡単に言えば、自らの過ちを認め、正しく歩み始めていくことです。ね、というのは、先ほどから見ているように、我々人間はみんな例外なく、霊的に死んだもの、つまり神様に逆らうものとして生まれてきています。神様に従っていくべきはず人間が、神様に逆らうものとして生まれ、そして生きています。そのことが神に対して大きな罪であること、間違いであることに我々は気づかなきゃならない。そしてそれに気づくだけじゃない。そういった間違った生き方をやめて、今度は正しい生き方、誠の神様を信じて、この方に従っていこうという選択をするんです。何度も繰り返し我々は学びますけれども、方向を転換すること、間違ってた方向から正しい方向へと歩もうとすること、それが悔い改めです。そして私たちは、我々の皆さんの全ての罪を許すために十字架で死んで、そして3日後に約束通り蘇ってくださったイエス・キリストを私の救い主と私の主と信じて、この方に従っていこうとするんです。この信仰によってあなたは救われるんです。ですから知識を詰め込むことじゃない。あなたのこれまでの罪を神の前に告白して、神様、私は間違ってましたって。しかしこんな罪深い間違った私のために救い主が来てくださり、私の身代わりとして十字架で死んでくださった。私は今日からこの救い主を私の神様と信じて、従っていきます。この誠の神様でイエス様を私の主人として、この方に従っていきます。どうぞ私の罪を許してください。その信仰によって神様は救いをくださるんです。それをあなたが今求めるなら、その瞬間にあなたの罪を神様許してください。洗礼を受けなければとんでもありません。教会に継続してこなければそれも教えてません。聖書を全部読まなければそれも教えてない。聖書を全部覚えなければそれも教えてない。イエス・キリストを信じる信仰によってあなたの罪は完全に永遠に許されるんです。これは一生に一回きりのことです。ただし、この25節にありますように、私を信じる者はと記されている。つまりこの信仰というのはね、皆さん、個人的なものだからです。クリスチャンの家庭に生まれ育ったからといって、あなたがそれで自動的に天国に行けるんじゃないんです。あなたが教会に幼いところから来てるから、あなたは間違いなく天国に行けるんじゃないんです。あなたがイエス・キリストを個人的に信じたことによって、 その信仰によってあなたは救われるんです。そしてあなたがイエス・キリストを信じたその瞬間に、霊的に死んでいたあなたがその死から蘇って、この永遠の命をあなたのものとすることができるんです。あなたが個人的に信じることによって、この祝福を神様が与えてくださるんです。だからこの、イエス様が、私を信じる者は、死んでも生きるとおっしゃった。ある人は確かに肉体的な死を迎えることがあります。しかしそれで終わってしまうんじゃない。その人は蘇るんだって。蘇って何をするのか。神様と共に永遠を過ごすんです。ね、でもある人は死を経験しない人もいます。というのは聖書が私たちに教えてくれていることは、この地上もいつまでも続くわけじゃありません。今はこの世の中の動きを見たときに、神様の審判の日が近いということは聖書を知っている人間だったらみんなわかります。神様がおっしゃっているように、その裁きの日が近いことがわかります。その裁きの日まで生きている人は死を経験することなく神のもとに引き上げられます。しかしその裁きの日が来るまでに死を迎えた人、肉体的な死を迎えた人は、その死から蘇って神と共に永遠を過ごすことになるんです。すべての人間は蘇るんだって。そして蘇って、あるものは神様の祝福の中に、そしてあるものは神様の呪いの中に至るんだということ。そのことはこの新約聖書も教えていますし、旧約聖書もそれを教えているんです。一箇所旧約聖書の御言葉を開きたいと思います。ダニエル書というところです。ダニエル書、旧約聖書の1350ページのところです。1350ページ。ダニエル書の12章。12章の2節の御言葉をご覧ください。そこに、地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は、そしりと永遠の意味にというふうに書いています。勘違いしていただきたくないのは2節のところで、多くの者が目を覚ますって言ったときに、じゃあそこに入ってない人もいるのかと。そういう意味じゃないんです。これは目を覚ます人々がたくさんいるんだという、その多さを教えているわけです。全員が蘇るんですから、蘇る数ってのは相当なもんです。そのことを言ってるんです、これ。すべての人が蘇ったと何が起こるのか。ある人は永遠の命に、神様の祝福に至るんだ、天国に至るんだって言うんです。ところがある人はどうかっていうと、そしりと永遠の意味に、神の呪いのうちに、神の裁きの中に入るんだということを教えてるんです。新約聖書を見てみますと、ここで同じことがこんなふうに語られています。同じヨハネの福音書を戻っていただいて、ヨハネの福音書の3章をご覧ください。ヨハネ3章の36節の御言葉をご覧いただきますと、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるというふうに書いています。今さっき見たダニエルが教えたことと同じことを言ってますでしょ。御子を信じる者、すなわちイエス・キリストを信じる者は永遠の命を持つ。なぜか、霊的に死んでいたすべての人が、イエス様を信じることによって、その中から蘇らされ永遠の命をいただくから、そのことです。しかし、御子に聞き従わない者、イエスの言われていることを受け入れようとしない人々、この救いのメッセージを拒もうとする人、拒み続けようとする人々は、この永遠の命を見ることがなく、それを受けることがなく、かえってその人の上には神の怒りがとどまるんだと。ね、もう一度ヨハネの11章のところに戻っていただくと、こ この25節の御言葉、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるんだって、この死んでも生きるっていう言葉をあえてイエス様は現在形でお話になった。それはこれからずっとあなたは私と共に生き続けていくんだということを言っているんです。それがあるとき終わるんじゃないんです。神様によって救われた者が救いを失うことはないんです。あなたの救いは永遠に保証されたんです。だからあなたは肉体的な死をたとえ経験したとしても、その後よみがえって私と共に永遠を過ごすんだ。終わりのない時間を過ごすんです。それがここでイエス様が約束なさったことです。そしてもう一度27節見ていただきますと、このマルタがイエス様に言いました。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。さっきお話しました。どうしたら私たちはこの霊的に死んだ状態からよみがえって永遠の命を得ることができるのかって、もし皆さんがそのことをいつも疑問に思うんだったら、この27節のマルタの言葉をしっかり覚えておけばいい。彼女が言ったことはものすごく意味深いんです。彼女はこう言うんです。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。彼女の信仰の状態を表しているわけですけれども、彼女にとってイエスキリストは誰だったかっていうと、主だって言ってるんですよ。主人だって言ってるんです。彼女はこのイエスキリストこそがご自分自身の主人であることをちゃんと認めてたんです。我々が認めようと認めまいと、この方は主人です。この方の前に全てのものがひれ伏するんです。この方が主権者です。この方が神です。マルタは限られた知識でしたけれども、このイエスキリストこそが全ての主であり、そして私の主だということを認めてたんです。これが彼女の信仰告白なんです。ある人々は、私はイエス様は私の救い主だけど、私の主人ではない。聖書の教えていることと違うんです。だって我々はかつて神でないものを主人としてた。イエス様以外を主人として生きてきた。私たちはそれが間違ってたことに気づいたんです。そして我々はもう本当の神様を私の主人としてその方に従おうとするんです。ですからその方が主人でなければ一体誰が主人なんでしょう。マルタの証を聞いたときに、彼女ははっきりとイエス・キリストが私の主人であると信じています。同時に世に来られる神の子である。キリストである。キリストというのはイエスがメシアであるということを証しているわけです。さっきお話したように。ですから彼女はイエスは救い主であること、救世主であることを信じていました。しかも自分自身の救世主であること。この方こそ世に来られる、世が待望していた、神が約束されていた救世主なんだということを彼女は知っているんです。同時に神の子である、ってこのイエスは誠の神なんだということを知っているんです。ですからこうして彼女の告白を聞いたときに、彼女はイエスキリストが私の主人であり、私の神であり、私の救い主であることを信じたんです。だから彼女はその死んでいた状態から神様によってよみがえらされた、新しく生まれ変わり永遠の命をいただいたんです。そしてラザロも同じだったんです。だからイエス様はあなたの兄弟をよみがえるって気休めでこうおっしゃったんじゃないんです。根拠のないことをただイエス様はお話になって彼らを慰めようとしたんじゃないんです。根拠があるんです。どんな根拠か。最後にコリント第一の手紙というところをちょっとお挙げいただきたいと思います。コリント第一の手紙311ページです。新約聖書311ページ。コリント第一の手紙の15章の12節をご覧いただけますでしょうか。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。 もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もしそうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発音として、死者の中から蘇られました。こんなふうにパウロが言いました。パウロはイエスを迫害する人物でした。しかしパウロはある時、ダマスコへ向かう途中に復活されたイエス・キリストに出会ったんです。彼の人生は変わりました。ここでパウロ自身が教えているように、イエス・キリストは蘇った後、500人以上の人々に現れたし、そして私の前にも現れてくださった。完全とイエスは死から蘇ってきたんだ。この復活という事実が、あることを私たちに教えてくれた。この復活という事実が、人間は死んで終わらないんだと。人間にはすべて、蘇りの日があるんだということを教えてくれてるんだ。そのことをパウロは今お読みしたところで教えてるんです。死者の復活がなければイエス様は蘇らなかった。でもイエス様が蘇ってきたということは、いいです。死者の復活があるからです。あなたも必ずいつか蘇るんです。人類すべてが蘇るんです。そしてイエス様が蘇ってきたという事実は、さっきイエス様がおっしゃっていたこと、私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるんだ。そのイエス様のお言葉が真実であったことを明らかにしたんです。イエスには蘇りの力があるんです。イエスには永遠の命を与える力があるんです。だってイエス様は蘇りであり、イエス様は命だからです。完全とその死から蘇ってこられたことにより、そのことを明らかにしてくださった。だからこのイエスを信じるときに、あなたには罪の許しが与えられる。永遠の命があなたに与えられるんです。この中でまだイエス様を信じになっておられない皆さん、なんで私たちが日曜日のこの日に教会に集まるんでしょう。なんでかつてはユダヤ人たちは土曜日に集まっていたのが日曜日になったんでしょう。なぜ初代教会からそれ変わってしまったんでしょう。それは彼らが死から完全と蘇ってきたイエス・キリストに出会ったからです。イエス・キリストがその死から蘇ってきたことを彼らが目撃したときに、その日を彼らは記念し、今も生きてらっしゃる救い主を称えることがその時から始まったんです。それで我々も日曜日にこうして集まるんです。我々のあなたの罪のために十字架で死に、約束通り3日後に蘇ってくださった生ける救い主のその蘇りを記念して、あなたを完全に許す方がいらっしゃいます。あなたのすべての罪を許してくださる方がいらっしゃいます。あなたに永遠の命を与えてくださる方がいらっしゃいます。それはこのイエス・キリストの十字架という歴史上の事実と、そして約束通り3日後に蘇ってきたいというこの事実がそのことを裏付けてしてるんです。ただの気休めじゃないんです。誰かが思いついた話じゃないんです。イエスの十字架と復活という事実は、私たちにこの方にあってあなたも私も救いの希望があることを明らかにしてくださった。このイエス・キリストの前に救いを求めて出てくることです。神様、今日私の罪許してこの救いを私にくださいとあなたが求めるなら、その瞬間にあなたに与えられます。ただどうぞそれ伸ばさないでください。今日はまあいいや、また明日すればいいって。だって明日生きるかどうか私たちには分からない。分かっているのは今神様が生かしてくださっていることと、今神様があなたに救いのチャンスを与えてくださっていることです。今日この救いをいただいて生まれ変わってください。 今日この救いをいただいて、この死んだ状態から蘇って、新しい永遠の命をいただいてください。それが神様があなたに与えると約束してくださった祝福です。もうすでにその祝福をお信じになった皆さん、このローマ人、コリント第一の手紙の15章の57節と58節の御言葉を見てください。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。もう我々は死を恐れるものではなくなったって言うんです。55節のところにそんなこと書いてます。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の棘はどこにあるのか。もうイエス・キリストがこの死から完全と蘇ってきたことによって、我々もイエス・キリストと共にこの死から蘇ることによって、もう死は私たちに何の効力をもたらさない。私たちはこの死に打ち勝ったって。それは我々の死であるイエス・キリストが死に打ち勝たれたからだ。だから58節でご覧ください。ですからと続くんです。あなたは勝利者だから。あなたは救われたんだから。あなたの罪は許されたんだから。だから愛する兄弟姉妹たちよ。固くたって動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知ってるんですか。あなたが覚えておかなきゃいけないこと。さあ、救いに至ったあなた。罪の許しをいただいたあなたが、主のためになす技は絶対無駄じゃないんです。あなたのためにすることは無駄です。しかしもしあなたがこの主のために生きていくならば、主に喜ばれることを選択し、あなたが生きていくならば、その人生は絶対無駄じゃない。あなたの成したことは無駄じゃないって言うんです。ね、あなたがこの教会に神様によって使わされているっていうのは目的があります。あなたはこの群れの中にあってあなた自身の賜物を用いて使えていくことです。あなたに与えられた大きな責任というのは、あなたが主の賜物を用いることによってこの群れ全体が成長することです。そのために神様は教会を与えてくださっている。そのような歩みをしていくならば、あなたは間違いなくよみがえって主の前に立つときに、あなたの成してきたことが無駄でなかったことを知ります。しかし神様の教えを無視して自分勝手な歩みをしたならば、それが無駄であったことにあなたは気づきます。だからそんなことにならないように、今あなたの賜物を用いて一生懸命主に仕えていきなさいって。それは救いを得るためじゃない。救われた者として感謝の気持ちを持って、それを表すあなたからの表現としてそれを成していきなさいって。そうして皆さん、この残された地上を生きていきましょう。だってそれが神様が望んでらっしゃることです。そしてそれをあなたが実践していくことができるように、神はすべての助けをあなたのために備えてくださった。要はあなたがそんな決心をして、そのような歩みを始めていこうとするかどうかです。このイースターのこの日、主の復活を改めて覚えたこの日、救われた者にふさわしい生き方を持って主の栄光を表していきましょう。父なる神様、今日も私たちをあなたが導いてくださり、守ってくださり、素晴らしい祝福を私たちに備えてくださったことを覚えて感謝をします。神様、こんな永遠の命をあなたが私たちにくださるという恵み、私たち想像することもできません。我々の日々の生活を見たときに、罪に罪を重ねる汚れたものであります。本当に裁きこそが我々にふさわしいものです。しかし私たちはあなたの御言葉によって、あなたが私たちを許すために救い主を送ってくださり、信じるすべての者の罪を許してくださることを知りました。我々が受けるにふさわしい裁きを私たちが受けるのではなく、我々が受けるにふさわしくないこの素晴らしい罪の許し、救いをあなたは一方的に私たちに、信じる者に与えてくださる。この恵みを心から感謝します。どうぞ今日集いの皆さんの中に、まだこの素晴らしい救いをお受けになっておられない方がおられますなら、今日が救いの日となりますように。どうぞあなたの前にそれぞれの心を開いてください。そして今日あなたがこのよみがえりと命を与えてくださいますように。 素晴らしい主によって救われた私たち、これからもどうぞあなたの助けによって私たちを導いてくださり、私たちを用いてあなたの素晴らしさを明かしさせてください。私たちのために死んでよみがえって今も生きてられるその誠の神様の上に素晴らしい祝福がとこしえにありますように、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。